君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
宇宙の謎すら解き明かそうという我々の脳のことは、まだまだわからないことがいっぱいなんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は脳を調べる設備を探検。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所、南哲人先生の研究室を訪ねます。
認知神経科学っていう、僕らにはちょっと耳慣れない分野ですけれども。
そうですね、いわゆる脳を傷つけないような脳波とか、FMRI とかそういった、脳イメージング装置を使って、人の認知活動覚えたり、そして感情を判断したり、そういったものの脳活動を調べることによって人の脳内認知メカニズムに迫っていくっていうような研究分野になります。
そういうことはまだ謎がいっぱいあるわけなんですね。
そうですね、脳にはもうかなりたくさんの謎がありまして、まだまだわからないことだらけで、人生においては多分終われないだろうなっていうぐらい謎はいっぱいあります。
もう最初から負けるつもりなんですね。
なんとか頑張りたいと思いますけど、多分無理かなと思いながら、でもやることがなくならないという点では非常に先行き困らない分野で、
奥深い。
そうですね、あと、他の分野などは流行り廃りなどはありますけれども、人に関する研究というのは紀元前からずっと哲学を通して行われてて、これからも人間が生きていく限りは常に興味が尽きない分野だと思います。食いっぱぐれないかなっていう形で、テーマに関してはたくさんあるかなと思ってます。
ラジオを聞きの皆さんもね、脳の研究っていうと俺を少しは賢くしてくれとかいろいろ皆さん思うんじゃないかなと思うんですが、そういったことにも役立ちそうな。
そうですね、基本的に最近では頭の中に少し弱い微弱な電流を流すことによって、頭を良くするって言ったらちょっと一方的な言い方すぎますけれども、少しある種の認知機能を高めるというような研究も数多く行われていますので、こういう研究をすることによって実際頭が良くなる技術、良くなる手段を身につけるっていうことはある意味可能だと言えます。
脳の状態を勉強しやすいように持っていくみたいな。
そうですね、はい。
もっと早く教えてくれれば僕ももう少し人生違ってたんじゃないかなと思うんですが。
同感です。
最近分かった。
そうですね。
で、南先生の研究室に伺ってるんですけれども、今日はちょっとですね、義歌大のキャンパスの端っこの端っこの方に連れてこられて、
すいません遠くで、
いえいえ、入れられたところがですね、なんか結構広いんですけれども、金属のキューブに囲まれた部屋がダーンダーンダーンと3つあって、ほとんど人間が歩くところは狭いっていう、
はい、基本的にこちらは主に脳波を測定するための脳波、検査室が、3つ、脳波を計測するための実験施設になります。
やっぱり脳の研究っていうのは脳波なんですね。
大規模な実験だと FMRI という病院にある MRI 装置を使ってやる研究などがあるんですけれども、かなり大掛かりになりますし、お金もかかりますんで、簡単にできるものとしては脳波が結構よく行われています。
じゃあこのお部屋、このキュービック型のお部屋の中で脳波を測るわけ。
そうですね、基本的に脳波というのは非常に頭の中の微弱な電流を測りますので、外のノイズなどが乗っかってくると肝心の脳波が、ノイズに紛れて見えなくなると、そういったことを防ぐためにこのような外からのノイズを防ぐような形の部屋の中で撮ることが多いです。
電波の防音ルームみたいな、
そんな形ですね、はい。
上には手術室みたいに使用中っていう赤いランプがついてますけれども、
は
い、
基本的に実験中の場合は使用中を、つけるという形になっております。
つきますね、はい、手動でつきます、
はい、勝手に開けて実験を邪魔しないようにという形で、
でドアもですね、すごく大きなドアなんですけれども、我々のスタジオのドアと同じようにみちっとこう閉まるような冷凍室のドアみたいな。
そうですね、基本的に防音効果もある程度はあるんですけど、それほど防音ではなくて防磁、いわゆる電波を防ぐ方にメインに置かれた部屋になってます。
はい、今日は入ってもいいですか。
どうぞ。
あ、来ました。 奥はちょっと布がかかっていて、手前そんなに広くはないですね。
そうですね、これは実はあの第三脳波室は一番新しくできた脳波室でして、
ネットカフェみたいな、そんな感じです。
幕の方を開けますとほぼ同じ、
あ、幕は開くんですね。
そうですね、
あ、お隣さんがあって、
奥も内側も同じような形で作られております。
テーブルがあって、上にあのモニターが置いてありましてね、椅子があって、本当にネットカフェがいつでもできるなっていう。
そうですね、はい、形上はそうなってますね。
感じになってますけれども、はい、ここで脳波を測るんです。
そうですね、はい、この部屋は、基本的にこのような同じ状態のものが2席あることによって
向かい合わせになってますね。
そうですね、2人同時に同じ状態での脳波を取ることができると。
あ、
それによって、まあ、2人が、まあ、こういう研究はまだしてないですけど、まあ、気持ちが通じ合っている時の脳波はどのように、脳の活動としてはどういう関係があるかとか。
先生、それってあのエスパーの実験じゃないですか。
まあそうなるかもしれ、そういう感じを捉えるかもしれませんけども、うん、基本的に、まあ、あの脳活動っていうのはある程度あの同調するという傾向がありますので、少なくとも同じものを見ている時に、はい、同じような活動をしているかっていうことは研究できたり。
あ、それでモニターが置いてあるわけなんですね。
そうですね、はい、
あ、モニターもなんかね、これはちょっとネットカフェのより良さそうな感じの、重たそうな分厚いモニターですね。
そうですね、我々の研究では通常の液晶ディスプレイだと目に優しい分、はい、脳活動がちょっとなまってしまうという部分がありますので、基本的にこのような特殊なちょっと目にあまり優しくないモニターを使うことによって、はい、よりはっきりとした脳活動を出して、そちらを、調べるということをやっています。
普通の液晶モニターではないんですか。
そうですね、通常のモニターは、60Hz となってますけども、こちらは、まあ、ゲームモニターでよく使われているのは 120Hz の駆動周波数でして、うん、はい、そして中の出し方も、中にシャッターがありまして、それを開け閉めすることによって信号がきっちりオンになってオフになるっていうような形のモニターになってます。
じゃあこれでちょっとネットカフェ代わりにすると目に悪いわけですね。
目にあまりよろしくないと思います。
本当にもう実験の時だけっていう、
はい、
ボディもブルーでですね、特殊な感じがいっぱいしますけれども、こういうお部屋がこの間伺った時にはなかったですよね。
そうですね、あの一番新しく、去年の3月ぐらいにできた、
はい、もう一つ隣に部屋がありますが、同じ部屋なんですか。
そうですね、こちらの方は少しコンパクトに、作られていますが、う
ん、はい、こっちはねちょっとクリーム色っぽい優しい感じのお部屋になってますけれども、あ、中入ると
基本的に機能としては同じ形になります。
お向かいさんこっちはいないですね。
そうですね、一人用のものになります。
エアコンも入ってまして、
そうですね、
素敵なワンルームです、
はい、でこの部屋の特徴としてはこの、TMS という頭の中に強力な電気を流す装置が備えられているという。
おお、なんか僕らのこう放送機材のアンプが2段重ねになっているぐらいの迫力のある大きな機械が重なってありますけれども、
はい、
ここからホースが出てましてね。
そうですね、この8の字型のコイルで強力な電流を流すことによって磁場を発生させて、頭の中にこの直下のこの点のところの真下に電気を流すという装置、
はい、僕ら初めて見るので何と説明していいのかわからないんですが、そのアンプ2段重ねみたいな機械からですね、ものごっついホースが、ブルーのホースがギューッと伸びていまして、 このホースの中は空洞じゃなくてなんか電線かなんか。
そうですね、はい、その通りです。
そのホースの先にですね、なんて言うんでしょうかね、8の字型のあのゼンマイ仕掛けのひよこちゃんの背中にくっついてる、
そうですね、
ひねるところっていうか、はいはい、あのヤクルトタフマンのマークみたいな、
はい、そうですね、
それがついてるんですけども、こっからなんか出るんですか。
そうですね、ここを脳に当てることによって脳の中に強力な電気を流すことによって、脳の活動を阻害したりもしくは促進したりということができる装置になります。
脳に当てるっていうのは、その先生今後頭部にその8の字を当てましたけれども、頭の外から当てればいい。
そうですね、後頭部に当てた場合は後頭部っていうのは視覚機能が詰まっておりますので、はい、パシッと当てて電気を一、電流を一瞬流した瞬間は目の前が真っ暗になるという形になります。
神経を阻害するから。
そうですね、はい、
脳って当てる場所によって何ができなくなるかということは分かるわけなんですね。
分かりますね。基本的に例えば左のこの頭のてっぺんあたりに当てると、こちらには、うん、右手の運動部分が、入っていますので、パシッと当てると意図せず右手がピクピク動くっていうような形のことが起こります。
動かなくなるじゃなくて勝手に動くっていうこともできるわけです。
そうです
ね、
はい、
じゃあ逆にあの後頭部に当てると見えないものが見えたりとか、
そういうこともパシッと目に閃光が走ったりということもあります。
これは何の実験に役立つんですか。
基本的にですね、あの脳の活動っていうのは本当にその例えば運動しているところがここに関係しているかっていうのは、実際にそこの活動を止めてみないと、止めて動かなくなったり、そこが促進されたらそこがすごく関係するっていうことが分かるっていう形で、実際に興味のある脳部位に関して活動を止めてみることによって、その機能が消えるかどうかということによって、その脳部位が本当にその機能に関係しているかを調べるっていうことに使われています。
そういうことをするのがこの真ん中のお部屋、
そうですね、
ということなんですね、はい。
先ほど磁気で電気を流すという装置もありましたが、はい、他にももう少し簡単なもので、直接電気を流すという装置も
今先生本当になんかアタッシュケースみたいなのをパカパカって開けたらですね、中からお弁当箱ぐらいの箱が出てきましたけれども、
これは TDCS という一般的に言われている装置でして、これをこの電極をつないで頭の中に普通に電流を流すということができます。
なんか電流系みたいなコードが出てきましたけれども、この電流系を頭にひっつけるんですか。
そうですね、はい、
なんか AED みたいに。
そうですね、はい、その流れで頭に電気を流すっていう形です。もっと微弱な電流になりますけど。
そうするとどうなるんですか。
流した部位によってその場所が活性化したり、もしくは、いわゆる働くようになったり働かなくなるようになったりするという形で、脳の機能を変えることができます。
脳の機能を変えることができる、
はい。
さっきまでの機械はすごく大きくて、いかにも大学研究室で高そうな機械だなという感じですけれども、これなんかなんか普通に売ってそうですよね。
そうですね、比較的、まあ、実際は普通に買えないような値段ですけども。
あ、やっぱそうなんですか、はい、普通には売ってない。
普通には売ってなく研究用という形でありますけども、ただまあ、 あのこれをもっと簡便化したものは、あのゲームの機能を上げるという形のヘアバンドという形で、まあ、日本円で2万円ぐらいでアメリカから発売されたりもしています。
ゲームの機能ってのテレビゲームですか。
テレビゲームの機能を上げるという形で、
どうしても勝てないボスがいたら、
そうですね、
それをつけてやると勝てるかもしれない、
はい。仕組みとしては頭の中に電気を、微弱な電気を流すっていう形では一緒です。
そういうのって頭には大丈夫なんですか。
まだこの技術がまあ進んでからそれほど経っていないので、実はあの頭の中が焦げてたっていうことは、まあ絶対にないとは言えないですけど、まあ大丈夫だとは思われます。
まあ、だから売られてるんでしょうけれども ね。そして、一番奥の部屋にやってまいりましたけれども、一番奥の部屋はなんかもうキューブ型のお部屋っていう感じではなくて、しっかり作られた。
そうですね、これはかなり昔からあって、あの脳波を室を作る業者さんとかも見て、すごいこれはよくできた部屋だって褒めてくださるぐらいの部屋です。あ、
一番こう眼鏡に作られているお部屋なんですね、
はい、
非常に細かいデータまで取れると、
はい、
ここ入ってまいりました。もう薄暗くてでですね、電気がポーッとろうそくの明かりのようについている暗い部屋なんですが、暗いことは何か脳波にとっていいことがあるんですか。
基本的にあの本当に目の前にあるモニターの情報だけを確実にあの受けてほしいので、変な光があると困るということで、暗い暗室の中で実験することが我々の場合多いです。
あ、ね、黒い幕もいっぱいかかってますもんね、
はい。
ということで、ここにもあのネットカフェみたいに前にあのモニターがあって椅子があるんですけれども、
こちらはですね、あの脳波を取ることもできるんですけども、眼球の目の動き、視線の動きを測る装置が設置されています。
目の動きを測る、
はい、どこを見ているかを測る装置です。さまざまにあの計測手法はあるんですけども、今一番行われているのは、これは 500Hz なんですけど、高速の、ビデオカメラで目の画像を撮ることによって、そしてその画像を動画処理して眼球がどの部分にあるかということを、計算することによって、視線の位置がどこにあるかということを計算します。
普通にビデオカメラがついていて、で黒目と白目を見ているということですか。
そうですね、はい、
普通のビデオカメラではわからないぐらいの動きもハイスピードで
一緒ですね。そうですね、はい。
はあ、そのカメラがね、今テーブルの上に乗ってこっちを見てますけれども、これ僕ちょっとじゃあやってみていいですか。
どうぞお願いします。
じゃあちょっと椅子に座らせていただきます。 X 線で胸の写真撮るときみたいな、あの顎乗せる台があるんですが、はい、これ顎乗せる、
そうですね、基本的に我々の研究ではあの顔動かないようにっていうのが基本になりますので、
これ僕メガネしてますけれども、メガネしたままで全然いいですか。
よほど分厚いメガネだと結構干渉があるんですけども、大丈夫だと思います。
あ、大丈夫です。あ、モニターに僕の目が大きく映し出されてますね。
これで瞳孔の位置を、カメラで指定してという形の処理をしております。
光彩の真ん中の瞳のところだけがですね青反転してますね。
そしてこれで位置をある程度確認した後、はい、眼球の動きの、大きさですね、端っこを見るとどれぐらい目が動くかということを今からコンピューターに覚えてもらいます。そのために、各点が出ますので、そちらを顔を動かさずに追いかけてください、
はい、画面真っ白いんですけれども真ん中に黒い点がありましてね、あ、下に下がった、あ、右上に行った、これ喋りながらだとなんか
そうですね少し眼球が動いてます
少し黙ってた方がいいですねはい、ちょっと黙ります。とにかく黒い点が動くのでそれを追えということです、
はいはい、右上に出ましたね、右上を、次右下ですね、左上、左下、右、左上、真ん中、
はい、僕の代わりに先生が実況してくれましたが
こういう形で眼球の動きを覚え込ませると、はい、まあ、これはデモでついているものなんですけども、うん、こういったことが経験できます、
はい、今度は白い画面にですね横書きで文字がだーっと細かく出てきました。英語ですね。
こちらは見てる本人には分からないですけども周りから見てるとほとんど×で、はい、見られてるとこだけ文字が出ているという状態になってます。
あ、そうなんですか。僕普通に We're rushing into the Northland These men wanted dogs とか読めますけれど見てないところは字が出てないんですか。
そうですね、はい、
もう見てるところは文字なんですけれどもなんかヒャヒャヒャって動くと結構文字が実はバツバツバツってなってたりするんですか。これ
そうですね、はい、
あ、へえ、文字が完全に消えちゃうわけじゃなくて、
そうですね、
基本的にはバツバツバツバツって書いてあって見てるところだけが文字になるって。
はい、
あ、で読めてる気がするんですね、全部が文字の気がするんですね。
そうですね、これ逆になるとすごく苛立ちを感じるものでして、
あ、今度は先生これ見てるところがバツバツバツってなるんですね。
そうですね、はい、実は我々ほとんど読めてるんですけども。
そうなんですか。僕にとっては結構な面積バツバツなのかなとも思うんですけれども、ね、見てるところがバツバツなんですね、
はい、社会だとマーケティングの、うん、企業さんなんかが陳列棚を眼球運動でどう見ているかっていうのを研究することによって、
はい、
どこに商品を置けばいいかとか、あ、商品のパッケージを見させることによってどこに注目がいくか、うん、そこになんかいろんなことを書き込もうとかそういうような研究が行われたりしています。
みんながどこを見ているかっていうそういうことなんですね。
視線はまあ直接興味につながる部分になり得ますので、はい、うん、それを捉えることによって人の興味はどこにあるのか、それによって商品開発とかにつなげていこうという流れになります。
眼球の動きなんていっぱい目に配線をつなげて見ないと調べられないのかなと思ったんですけれども、こんな風にビデオカメラに見てもらってここまで正確に出るもんなんですね。
そうですね。
これも先生の研究になるわけなんですか。
そうですね、基本的にまあ脳波と同時計測はしたりするんですけれども、うん、見ている場所、そして、まあ例えば顔の研究だと顔のどの部分を見て表情を判断しているかとか、見ている時の、他のものの情報が脳の中でどのように表現されているかとか、うん、そういったものに視線というものを使っています。
大事なんですね、視線というの
はね。そうです
ね、はいはい、
最後にうん、オープンこの眼球運動と似たような形のものも今度のオープンキャンパスでやるんですけども、
あ、8月のオープンキャンパス
で、はい、
はい、
同様に、まあ、去年も一部の小学生には大人気だった
小学生に大人気な実験、
脳波の、
はい、
ゲーム、集中することによって、敵をやっつけるっていうゲームを体験してもらいます。
今度またモニターがあるところにやってきたんですけれども、あ、今度はなんかカチューシャみたいなのをつけ
て、ね、そうですね、はい、電極がおでこに1個だけありますので、
うん、カチューシャの先っちょにですねなんかピヨーンと出ていて、その前になんかこう金属の、うん、端子がありまして、それをねおでこのところに本当に当てるだけですね、ポンと当てるだけで、でもう一つエアロバイクするときに耳たぶにこう心拍数測るみたいな、
はい、
そうですね、はい、そういうのをつけるようなのを耳につけましたが、これで脳波が取れるんですか。
そうですね、おでこの一極だけという形で非常に不安定な脳波なんですけども、うん、
はい、
まあ、エンターテインメント系の脳波ではよく使われるポジションになります。
はあ、じゃあもしかしてこれもゲームのグッズだったりするんですか。
そうです、ゲームでこれを使われたりしています。
あ、じゃあこれ市販されてる。
市販されています。
子供たちがお小遣いで買うように。
お小遣いで買える。あ、DS よりちょい高いイメージです。
DS2 個よりは安いイメージ。
安いイメージですね、
は
い、
あ、そんな値段で脳波が測れるんですね。
そうですね。
これも頭良くなりますかね。
これは頭良くならない。
あ、これならない。
ただあの鍛え方によっては自分の脳波をある程度コントロールできるようになるかもしれないです。
はあ、じゃあその ゲームっていうのは自分の脳波をコントロールするゲームなんですか。
そうですね、はい。
このカチューシャみたいなのはこれなんか名前はないんですか。
ニューロスカイという会社の、はい、マインドウェーブという機種になるんですけども、うん、
マインドウェーブ、
はい。
ちょっとなんか宗教じみたいなのですけども、はい、なんかそれをつけてですね、これは市販されてるんですけれども、今モニターに映っているこのブレインクエストっていう、
はい、
他にもちょっと冒険に出かけたくなるような、
そうですね、
はい、そんな最初の画面タッチして始めるって出てますが、はい、これはあの先生が開発した。
これはあの去年卒業したあの東さんという学生さんが作ってくれたものです。オリジナルのゲームになります。
南研究室の学生さんはゲームを作るんですね。
ゲームを作る人がいます、はい。
じゃあちょっとタッチしていいですか。
はい、どうぞ。
はい、タッチします。チュートリアル、脳波で敵をやっつけろ。攻撃の合図が出たら脳波を送ろ。君の集中力リラックス状態で下のゲージがそれぞれ溜まっていくぞということで、あのヒットポイントみたいにですね、赤いバーがビューンと伸びていて集中力、それからもう一つ下のバーがリラックスっていう今度はブルーのバーが出てますけれども、
そうですね、基本的に集中していただいて、この赤のバーができるだけ伸びるような形の自分の脳の状態を模索してもらうっていう、まあ、集中してもらうってことですね。
どうしたらいいんですか。
こう考えた時にこう動いた、こう考えた時に下がったっていうことを自分の中で本当は模索していただくしかない。ああ、
画面に集中しろっていうことではなくて何かに集中すればいい。
そうですね、はい、
今日の晩御飯何しようとかそういうことでも
大丈夫です、はい。
で、リラックスより集中力が高いと攻撃、集中力よりリラックスが高いと今度自分の体力が回復と、攻撃か回復か。
そうですね、はい。
あ、じゃあ敵が出てきたら攻撃攻撃攻撃 で、ね、はい、いない間に体力回復という感じですかね、はい。で、自分のライフがなくなったらおしまい、
はい。
そういうゲームを、去年学生さんが作ってくれたんですね、はい。今もう就職して
、はい、幸せにそうしてると思います。
ゲーム会社じゃない。
ゲーム会社ではない。
あ、そうですか、はいはい。あ、なんか化け物が出てきました。一体これ集中すればいいんですね。
はい、ここで集中してください。そうですね、赤いバーが長くなってますね。はいはい、その調子で
集中。
はい、攻撃
が揺れました。やった、はい、敵が揺れました。
もう一度攻撃できたら倒せると思います。
あ、今の間にこうリラックスしとくといいのかもしれないですね。でもまだねハートが、
ハートがいっぱいありますから、
いっぱいありますから、もう一回集中して、はい、敵が消えていきます。お、 You win、
はい、
なんだ勝てるじゃないですか。
そうですね、はい、
これでもどんどん勝ち進んでいくと敵が強くなるとか、
まあこれ一回こっきり、
あ、一回こっきりなんですか、はい。あ、じゃあ次の小学生に交代という感じで。
そうですね、はい。
でこれで自分の集中力が出ている時の状態っていうのを覚えるわけなんですね。
そうですね、自分がどういうような、まあ、頭の状態、どういうような、精神状態だったら集中してるのかなっていうのを何度もやることによって、
うん、
状態を覚えてもらうと、例えば、アーチェリーとかそういった集中力が必要なスポーツとか、
うん、
まあ、その場の、とっさに集中力が必要な勉強の場面とかにそういうことを思い出してもらうと、もしかしたら、それいつも以上のパフォーマンスが出せるかもしれないっていうような形で、実際にそういった現場でも利用されたりしています。
あ、なかなか論文書く時のアイデアが出なかった時も、
そうですね、はい、
このゲームを思い出してくれれば、
はい、
いいこと思いついたってなるわけなんですね。
そうですね、はい。
いや、南研究室は天才ばっかりになっちゃうじゃないですか。
そうですね、まあでも今のところそうじゃないということを考えるとなかなか難しい問題もあるかもしれないです。
ご謙遜だと思いますけれども。
ありがとうございます。
なんか僕らまだまだ賢くなれるような気がしてきました。
僕もそう思って日々研究しています。
まあ今日は僕ら用にあの楽しいところをかいつまんで紹介してくださったと思うんですけれども、脳の研究っていうのはこういうところも研究なんですね。
そうですね、はい。 デモ的な意味合いのものが今回多かったと思いますけれども、普段の研究というのはもうちょっとあの泥臭いといいますか、かなり長期間にわたって同じようなことを繰り返しやってもらって、そのデータを出すというような形のものがありますけれども、
こんな楽しい南研究室ですね、さっきもちょっとお話出ましたけれども、今度オープンキャンパスでこういう体験ができると、
展示はそういう形で小学生から楽しめる内容という形で、脳波のものとあと目の動きを測定するゲームを用意して皆さんをお待ちしております。
僕ら大人が挑戦してもいいわ。
大人の方でもあの稀にあの順番が並んでるのにやめない方も一部いらっしゃいます、
大人も大丈夫だそうですんで、脳波の世界ぜひ皆さんもですね訪れてみてはいかがでしょうかね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ギカダイ動く金属、消える壁、光る大腸菌、見える電波、我々の常識では考えられない現象がギカダイの日常だということを年に1回皆さんにご覧いただく日があります。次週7月25日の天白の城は今年も8月に開かれますギカダイオープンキャンパスの紹介、広報担当学長補佐の北崎先生に聞きますを楽しみに。